どうもね、今もです。大魔王のお風呂ラジオ、今週も元気にやっていきたいと思いますけれども、まずは超速報でございますが、ついさっき、今日ね、まだ日曜日ですね。日曜日のまあまあ早い時間です。まだ、9時半とかだと思うんですけど、ほんのついさっきですね、30分、1時間ぐらい前ですかね。インスタグラムのアカウントを乗っ取られまして、乗っ取られたまでいかないのか、メールアドレスを勝手に追加されまして、で、多分その追加してそっちをメインにみたいなのの前に、まあ気づいて削除するところまでなんとか行ったという状況なんですけど、結局、まあ、よくわからないメールアドレスが僕のアカウントの中の新しい連絡先として勝手に追加されたわけですよ。で、追加されて、それがまずメールに来るわけ。僕のメインのメールアドレス。で、メールアドレスが追加されました。まあ、身に覚えのないメールアドレスですよね。もちろんね。わけのわからないメールアドレス。で、それを見て、まず、そこをポチッとしていいかどうかをまず迷ったんですよ。そのメール自体が本当かどうかがわからないと思ったから。で、そのままポチッとしていいかどうかわからないので、まず、インスタグラムのアプリ、そしてパソコンの方のインスタグラムの方から入ってみると、確かにその、メールに言っているようなよくわからないメールアドレスが追加されていたんですね。なのでとりあえずそれを削除するためにパソコンの方から、つまり僕のメインで使ってるメールアドレス向けにパスワードというかワンタイムパスワードみたいなものを送ってもらって、それを入れて削除するという行動をしなきゃいけないわけですよ。つまり僕であることを間違いなく確実にしてっていうのをやらなきゃいけないのに、どうやってあのメールアドレスが追加されたのかは疑問なんですけど、とりあえず削除するためにいろいろやるんですけど、メールアドレスにそのパスワード、ワンタイムパスワードを送るという設定でもなかなか来ない。で、他の方法を試す、なんせ焦ってますからね、とりあえず早く削除したいから電話番号の方に送るって言ってもなかなか来ない。でよくわからないことを何回かやってるうちに、結局メールアドレスの方からセキュリティをちゃんとするならここをしてくださいっていうのを押して、初めてやることができて削除することができました。それで新しいパスワードをそのインスタグラムに登録するための、ログインするための新しいパスワードを作って入れて、で、まあ、とりあえずは事なきを得たと思うんですけど、インスタグラムとスレッズとフェイスブックってつながってるじゃないですか。なのでフェイスブックの方とスレッズの方もまあログインし直すという形にして、で、まあ古い、今やもう使っていないメールアドレスがまだ残っていたので、それを一個、まあそれも僕ですと、僕がちゃんとやってますということを証明しつつ削除して、で新たに別のメールアドレスをね、セキュリティ上別のメールアドレスを一応一個は追加しておいた方がいいだろうということで、そこに追加するというところまで、ついさっき、本当についさっきやりましたけど、考えてみるとミクシーであるとか、そうですね、 LINE であるとか、たくさんの人が、 Facebook もそうですけど、乗っ取られてきたじゃないですか。で、なんかなぜかレイバンのサングラスをすごくおすすめされたりとか、あとはとりあえずコンビニに行ってさ、このカード買ってきてくれよとか、なんかそのパスワード教えてそのお金をね後で返すからみたいな乗っ取り方っていうのがすごく流行った時期があって、で、あの時期にね、僕一個も乗っ取られてないんですよ。そういうメールアドレスを変更とかもされてない、おそらくね、僕が知ってる限りでは一個も乗っ取られてない。で、こういうこと が行われましたよっていうのは、まあ、僕のメールアドレス、現行で使っているメールアドレスにお知らせが来ますから、そのお知らせを見て違う私がやったわけではないっていうふうに拒否をするっていう形、今回みたいな形をやらなきゃいけないんですけど、やったことないわけですよ。なぜ今まで一度もそういう目に遭ってないから、だからまあ焦りましたよね。まあ、何回やっても焦るんでしょうけど、とりあえずメールアドレスを追加されたこと以外何もされていないと思う。あの、一応見てみよう。インスタになんかアップされてない？今までのも削除されたりしてないかしらね。一応見てみますね。一応見たところ、自分の投稿は、いつもの、ご飯しか載ってないですね。はい。ほぼご飯しか載っていない。で、ほぼご飯しか載っていないアカウント乗っ取ってどうするんでしょうね。スレッズの方を見てみますが、スレッズの方もそうですね、お風呂ラジオの宣伝であるとか、飯食いに行ったとか、僕が関わっていた映画着ぐるみブレードが Amazon プライムで見れるようになりましたとか、そういうのしかないです。一応 Facebook も見ておきましょうね。Facebook の方の書き込みもそうですね、あの消された形跡も、古いものは分かんないですけど、最近のもので消された形跡はなさそうですね。はい、という感じで、まあ、乗っ取りまではいかなかったけど、とりあえずメールアドレスを追加して今後乗っ取っていこうという行動だったんでしょうね、きっとね。まあ、よく言う Facebook にしても Instagram にしても、友達が3人いればその3人が結託すると1人のアカウントを変更することができると。それはもし僕が完全に Facebook のアドレスというかアカウントを失ってしまった時に、その3人に頼んで復活させるという便利機能だったはずなのに、つまりわけのわからないやつと3人に友達になったら簡単に乗っ取ることができるという穴があるわけですよね。でそれもあって、よく友達になってくださいっていう、日本人の名前なのに片言の日本語のよくわからない人からたまに申請が来ますよ。大概すぐに削除するわけですけど、そういうことが起こるんですよ。なのでとりあえず今のところ何も起こっていない、何もされていないであろうと。メールアドレスが登録されたけれども、そこからほどなくして1時間もしない間に僕が削除したので、多分大丈夫だったろうとは思うんですけど、調べてみるとどうもね、ロシアのアカウントっぽいですね。はい、.ru ってなってましたね。で調べるとルシアですか、ロシアのアカウント、 JP とか後ろがね、.com とかよくあるじゃないですか。それが .ru っていうのは一応ロシアが持ってる国番号というか国のアカウントらしくて、まあ、ロシアの人が乗っ取ってきたのか別の国の人なのかわからないけど、とりあえずロシアからのメールアドレスが勝手に追加されて、で今のところは、まあ、問題はないのかな、どうなんでしょうね。ちょっと本当に大丈夫なのかはわかんないですけど、まあ、とりあえずそういう状況になったということです。いやもうこれは気をつけようがないですよね。今までだって一度もあんだけ流行ってた時に一度も乗っ取られていない、僕のアカウントが乗っ取られた、まあ、最近友達も乗っ取られて結局使えなくなったとか言ってましたし、そういうことに遭うっていうことは別に気をつけてる気をつけてない関係なく、やられる時はやられるのだという証明ですよね、きっとね。だからもう本当ね、悪いやつ基準でものを考えていくからさ、俺いつも言いますけど、例えば海外の人と交流する、まあ、知らない人と交流する、別に海外の人じゃなくても日本の人でも、 まあ言ったら僕らミクシーとかそれよりもずっと前のね、あれはニフティーサーブですかね、ニフティーサーブというものからネットというかパソコン通信みたいなものに関わるようになったわけですよ。もう30年とか前ですよね。はい、多分25歳とかそのあたりからです。僕がね少し免許を取るのが遅くて25歳で多分免許取ってるんですけど、その後に友達から譲ってもらったクレスタっていう普通の乗用車に乗っていて、その後エスクードというものを中古で買うわけですよ。でそのエスクードに乗り始めた時に四駆に強い、まあ、今でも仕事でもプライベートでも関わりのあるおじさんがですね、四駆に強い、まあ、僕の仕事先の人ですね、その人がお前エスクード買ったんならちょっと俺を助手席に乗せてこれやってみんや、やってみんやっていろいろやってね、四駆の楽しさを教えてくれたわけです。でもともとキャンプとかクレスタでキャンプ行ってたりしたんですけど、まあ四駆でやるキャンプであるとか、もぐもぐ土の中をね悪路を走行する遊びであるとか、でダートトライアルという競技であるとか、そういうものをそういう人と一緒に仲間が増えていってねやっていた時期というのがありまして、でその仲間たちで作ったというか、もともとニフティサーブの中にサークルみたいなものを作って、そこで遊んでるからお前も来いという話になって、それでパソコンを買ったのか、ちょうどパソコンを買った時期だったのか覚えてないですけど、まあ富士通の初めてのパソコンは Windows95 でしたね、多分ね。で Windows95 のすごいですよ、メモリーが8メガとかで、パソコン自体のハードディスクがね 1.6 ギガでしたね。まあ周りの仲間から聞くとすごいね、初めてのパソコンがギガもあるのかと言われましたが、ハードディスクですよ、メモリーじゃないですよ、ハードディスクが 1.6 ギガ。今やマイクロ SD でも128ギガとかある時代になってますけど、当時は本当にそういうまだ時代 でパソコン通信で動画とか音楽とかそんなものを流すような時代でさえほぼなかった。もうめちゃめちゃ、今考えたらめちゃめちゃ小さい画面で CM の動画とかね、落としている人がいて、YouTube さえもまだ当時なかったですし、メールでできるのは文字だけ、で、ネットというものでできるのも文字だけだったんですね。で、当時は本当に知らない人たちとそこで出会い、会って、オフ会なんていう言葉っていうのはオンライン、つまりパソコン通信のオンラインではなく、そのパソコン通信を離れたオフラインの場で会うからオフ会っていうわけですよ。だから当時から僕たちはオフ会というのをやっていましたけど、今で言うオフ会と多分意味合いが違いますよね。だからオンラインでいつも会っている何々さん、僕は大魔王さんで、まあいろんな人がいました。ピロさんとかね、セイヤンさんとかね、僕の仲間にはいろんな人がいましたけれども、そういう人たちと、まあ、初めてお会いするわけで、僕は実生活で仕事で関わっている人に連れて行かれましたけど、その時は全員初めての人です。初めて行ったキャンプみたいなところで、でそこで僕はもう勝手にいつもやってるバーベキューもどきみたいなので唐揚げあげたりコロッケあげたりして、でみんなが喜んでくれて、で大魔王という名前もその時に付けられたわけです。パソコン通信からスタートじゃないですから、もともと実生活でオフ会からスタートしてるので、オフ会でその後僕はあのちっちゃいカバンを肩からぶら下げてて、ちょっとひげ面で太っているからアクション大魔王で、あいつは大魔王って言われたのが最初です。で自分でつけたわけでもないですし、でそういうところからスタートしてるから、知らない人との交流って結構大事というか当たり前に行われてきたことなわけですよ、僕らの世界では。だけどもう今や知らない人と ふわっと出会う、まあ今出会い系みたいなものがマッチングアプリになり、みんなやってそこで出会って結婚とかしてるっていうのがもう信じられないぐらい怖いんですけど、当時からすると、まあ、そこで出会って結婚した人なんて山ほど実はいるんですよね。結婚はしてないけど、僕はそこでの付き合いの中で付き合ってた女の子もいましたし、で未だにそこで知り合った人たちと30年来の付き合いをしてたりするわけですよ。もうみんな忙しいし、全国ちりぢりバラバラになっちゃったんで、そんな会う機会はほぼほぼないですけど、1年に一度もないですが、だけど未だに続いているわけだけどさ、 Facebook のさメッセージでさ、あなたの書き込みは素晴らしいです、お友達になってもらえませんかにはお友達になれないですよねって話ですよ。同じような文体で全然そんな意図もない、乗っ取り意図もないし、まともな人だってきっといるけど、その人とは友達になれないんですよね。なれないんですよ。だからさっきも言ったように、あ、普通の人だと思って、日本人だろうが外国人だろうが一旦友達になってみて、そういう人が3人実は同じ人が使っている、操っているアカウントで乗っ取られることはあるってことですよね。だから僕 Facebook でたくさんのその有名人の人とお友達フレンドみたいになってますけど、いやもうああいう有名人になればなるほどもっと怖いだろうなと思うんですけど、僕なんかとよくも友達になってくれたなと思うんですよ、今思うとね。当時はもうちょっと緩かったですからね、ここまでひどいことはなかったわけですけど、でもそうやって友達を作る機会であるとか、そういうのも本当に減ってきてるし、あんまりいい時代じゃないなと。そういう悪いやつのせいで僕たちの普通の交流であるとか、僕たちの普通のこういう生活が脅かされるっていうのは嫌な話だなと毎度毎度思いますけど、毎度毎度本当に悪いやつを基準に僕らのそのセキュリティ意識っていうのも広がっていって、広がったせいで出会えなくなった人っていうのがきっとたくさんいるので、昔のあの平和な時代に、まあ、戻りたいわけでもないですけどね、動画も見れないし、交流って言ったらもう照れ放題の時間に一生懸命メッセージを落として返事を書いて照れ放題の時間にあげるみたいな、そんなことしてられないですからね。そういう時代ではないですけど、もうなんかセキュリティ的にはもっと、まあ、強固なセキュリティも必要だけど、心の緩さみたいなものはもっとあってもいいし、そういう風になってたらいいのになと思ったりいたします。はい、とりあえず乗っ取られには気をつけてください。メールアドレスが変更されましたっていうメールが来たら即座に対応してくださいね。何かされる前に対応してください。よろしくお願いします。ということで大魔王のお風呂ラジオ、雨降ってますね、雨も降ってますけれども、今日も元気に、今週も元気にやっていきたいと思います。今週ねっていうか、もうここ数週間ずっと、今もそうですけど喉ガラガラですよね。いやずっと体調良くなくて風邪っぽいんですけど、まあ先週も言いましたけど、日曜日はね21連勤で、まあ、月曜日も休みと言いながら泊まりに行って火水と仕事して、木曜日も、まあ、金曜日もまあ言ったら仕事だったんですけど、いや火曜日ですよ、火曜日ロケだったんですけどね、火曜日ロケをしてて朝からずっとお腹が痛いんですよ。いや前の日に 家族でみんなでちょっとだけ高級な回転寿司に行きまして、いわゆる100円寿司みたいにされてるような安いところではない、ほんのちょっと値が張る回転は、最近はしてないですけどね、コロナ以降は回転することはないんですけど、回転寿司に行きまして、いや、美味しく食べて、でも寿司って体が冷えますからね、あったかいお茶など飲みながらいただいて、夜中に滋賀県まで行ったわけですよ、いつもので。滋賀県の朝、当時からちょっと早くなったので4時に起きて5時に出発して、若いやつと2人でロケをしていたんですけど、もうずーっとお腹が痛い、よくわかんないです、何かが当たったのか。で、一緒に行った家族に聞いても、いや、お腹は問題ないと、ということは僕だけ体が弱ってるところに何かがやってきたのか、単純に体調不良から来る、風邪から来る腹痛なのか、その辺ちょっと分かんないですけど、とにかくお腹が痛い。で、ロケ自体は午前中ぐらいに終了いたしまして、昼過ぎぐらいですか、そこからもうこれは寝ようと、もうとにかく体調悪い、お腹痛いっていうのもそうだし、で、寝たんですね。で、夕方前かなぐらいに目が覚めて、もうこれもうフラッとするから、お腹痛さもそうだし、いつも晩ご飯用意してくれるんですけど、その晩ご飯をお断りいたしまして、寝とくという選択肢、まあ、翌日もなんせ4時に起きなきゃいけませんから、とりあえず寝とくわということで、いや、もう食堂でね、まあ、僕の分を誰かにじゃあ食べといてくれと、まあ、人数分用意されているので、大魔王がいないからといって大魔王の分をほったらかしにするわけにいかないので、誰かに食べといてくださいということで、まあ、別の会社のスタッフの方、ご飯を頼んでいない方に食べてもらったそうですが、まあ、とにかく大魔王が、あの大魔王が晩ご飯食べないなんてと、もう超話題になっていたらしいです。僕は寝てたんですけどね、その時間風呂だけ入って飯は食わずに、結構すぐ寝てしまいましたね。 M リーグね、麻雀が決勝大会に入ってるので、それを見てたんですけど、もうほとんど覚えてないです、もう寝てましたね。で、途中もう何度かトイレに行きまして、もう夜にはね、何も出ないんですよ。もう出るものはない。はい。ただ、出そうな雰囲気だけをお尻に残して、何も出ない。何も出ない状況で、何度もやっぱりトイレに出るかもしれないから。で、翌日水曜日。翌日水曜日は、まあ、いつも外回りのロケなんですけど、どっちかっていうと定位置にいてちょっといろいろお待ちして、まあ、インタビューしたりロケしたりっていうぐるぐるぐるぐる回るようなロケではないんですけど、そこでも相変わらずお腹はなんか調子悪いんですよ。痛さもあるし気持ち悪い。なぜ前の日に全く何も食べてないのでお腹が減ってしかるべきなんですけど、何にもお腹も減ってこないし、で、あ、ちょっとお腹が減った気がする、これは腹腸傾向なのではないかと思ったら、5分後ぐらいにギュルギュルギュルギュルってお腹が減ってくなってきて、でもトイレ行っても何も出ないし、もう本当ね、辛かったですね。水曜日は昼過ぎぐらいかなまで、ロケ仕事をこなしまして、で、家帰り、で、家でもね、もうこれは何か食べなきゃいけないので、まあ、お風呂ラジオもそこで水曜日に、編集は月曜日に終わってたんですけど、あげることが火曜日にはもうとてもじゃないけど体調的に無理だったから、水曜日に家帰ってきてからやったんですが、まあやっぱりね、お腹は減ってないんですけど、こりゃ何か食べないと体力が持たないぞとなって、買ってきたのがもうパック の, あのおかゆですよね。初めて買いまして、おかゆとスープ春雨っていう晩ご飯を そこから2日、水、木とやりましたね。で、金曜日になんとなく復調傾向だったんですよ。なので、金曜日、木曜日か。あ、違うな。火曜日が何も食ってない、水、木、そうですね、金曜日ですね。で、前々から、ミートソースパスタを食べようと思って、用意だけしてたんですね。僕のご飯の、あれ、見てる人はわかると思いますけど、一回、こう、成城石かなんかで買ってきたハンバーグを、トマト煮込みハンバーグにしたことがあって、そのトマト缶が残ってたので、そのトマト缶は、まあ、即座に帰ってきたら、ミートソースパスタにしようと思って置いてあったんですよね。だから具材が残っているし悪くなるから、早めに使わないと。で、金曜日の朝に、あれ？なんかすごくお腹が減った感じがしてきたってなって、これはもう、復調傾向だと思って調子に乗りましたね。うん。したらまたお腹壊し。いや、まあでもね、ほんとね、良くないね。体調は気にしないとダメですね、ほんとね。やっぱりね、お腹痛いとか、まあ、体の節々が痛いとか、完全復調の体じゃなくて、こういう時ってね、もう、ほんと集中できませんもんね。集中が効かないなぁと思いながら、ぼちぼち生きてこの週末でございます。はい。昨日は僕が十数年来応援している、マオマオこと池本真央さんの生誕ライブ、まあ、頼まれ物で、ちょっと撮影をしてほしいということなので、撮影をしに行ったんです。お客さんではなくて。そしたらね、もうね、一人でやれる物量じゃない物量を持ってきてしまって、しかも自分のものだけじゃなくてちょっと借り物もいくつか持ってったから、貸してやるよって言われて、金曜日にね、ちょっと別の仕事の、月末にあるお仕事のセッティングというか、ミキサーのチェックをするためにですね、行ったところで、そうやってアイドルのライブ、土曜日取りに行かなあかんねんって言ったら、じゃあカメラ持ってったらいいよ。で、カメラと三脚と借りてしまったので、もういつも以上に物量が多すぎて、ちょっとやりすぎてしまいましたね。体力も落ちてるし、まあ飯はね、もう普通のものを食べるように今はしてるんですけど、もうなんかもう、まあなんか違和感は多少残ってるけど、下痢とかそういうことは今はないので、普通にやってますが、まあそうやって、だいぶ体力が落ちている中、それをやってしまったがために、めちゃくちゃしんどかったですね。だって一人でね、カメラ5つ回してるんですよ、最終的に。カメラ5つ回して、まあ固定固定固定ですけど、2台は僕動かして。ねえ、もう大変ですよ。まあでも、楽しかったですけどね。楽しかったですし、撤収して今日は、実はライブ行く予定が、別口のライブ行く予定があったんですけど、それはちょっと回避して、昨日やったやつの編集をちょっとだけしてね、いたりしてたんですけど、いやもう体調って何でしょうね。体調がいいとあんなに調子いいのに、あ、調子いいって体調がいいから調子いいっていうかね、調子が悪いとあんなに集中力もないししんどいんだなというのを改めて感じた次第です。みんな変なもの食べないように。まあ、ちなみに僕は拾い食いとかしたわけじゃないですからね。当たり前ですけど。拾い食いしたらお腹が痛くなりますから、拾い食いしないように。そして海外に行ったらその辺の水飲まないようによろしくお願いします。人間の、日本人の胃腸は核も弱いんだなと感じた次第でございます。 この後は朗読のコーナーです。新しいセンテンスに入りますのでお楽しみ。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。なんか始まり方忘れちゃった。これで合ってる？これで合ってる？今週は折々の木、奥多摩緩和というものですが、1,2,3,4,5 5ページですね。1回で終わってみる？うまくすれば1回で終われるかもしれませんね。頑張ってみましょう。住み着いてから4年、この家を求めてからもう9年になる。疎開意識が何かにつけてけじめとなっていた頃、村役場から疎開者としておこうか、ノーとしておこうかと問われたので、ノーにしていただきましょうということになり、以来私は居室も農家並みの完全な村の衆の一人になったつもりでいる。この頃またつまらぬ原稿を書き出したが、村民簿では私の本業は百姓で、文学は副業ということになる。今いる家は古いといっても1世紀ぐらいしか経っていないが、前に住んでいた野村五平さんというこの地方の旧家で、何でも武田氏没後の移住から始まっているように聞いている。武田氏の機能者たちがこの川筋の吉野村から群馬田、御嶽、古里、鳩ノ巣あたりにはたくさん開拓者としての門戸を持ち始めたことは事実らしく、それらの家では昔から皆家屋の正面は甲府の方へ向けて建て、多摩川の上下を言うにも土地の方向を言うにも全て東京を下と言い上とは言わない。古くから甲府を都心の観念として来ているのである。私のいる村のあざを湯木木という湯木の木の多いところから来ている。ところが湯木と読む人は少なく、電報などは湯の木など袖の木など人いろいろに間違えてくる。湯木は大概刈られてしまい今は残り少なくなっているが、それでも晩秋の山裾をところどころ真っ黄色に染めるぐらいは実っている。自分の家の隅にも一本ある。200年以上の木だと村の人は言うが、まことに小さいものである。でも人の背は届かないので女たちは物干し竿で実を叩いては落としていた。叩かれた枝から近年枯れかけている。植木屋に注意され、それからは木枝の股を株の先につけてねじ切るようにしている。湯木ばかりでなく民力の実り物は政府もこうして取るといい。奥多摩はまた水の奥多摩と言ってよく、吉野村にも名水が多い。御嶽にも古里にも桧原の道にも名水と呼んでいい水が至るところにある。私の村の近くでは沢井の沢の井が名手の名が高い。この間伊藤大輔君が来て一本の言葉には、大菩薩峠を映画化するとき奥多摩の奥の細道まで渡り歩き、この沢の井に開口してこれは灘のものよりも飲めるとあって、以来久しく京都にありながら これを送ってもらって愛飲していたということだった。その沢の井の醸造水も渡り火を持って多摩の川沿いを駆け渡し、我が吉野村から対岸へ流している。もう一つ我が家の付近には石割梅の水と呼ばれるのがあり、同じ藪葉の茶を入れて飲んでもこれを汲んでやると30層の茶が玉露みたいにうまい。水の味をよく知っているのは村の子供である。うちの坊主たちも夏よく山の不動の水を飲んできたというので、水ならばうちの井戸は名水と言われるぐらいうまいのだよと言っても、不動谷の水の方がうまいと言っては飲みに行く。ホタル恋恋、あっちの水は甘いぞ、こっちの水はまずいぞ、子供が歌うあの通りに知っているのだ。だがそんなはずはないと思い、ポンプ屋のじいさんなる頃に家の井戸を見てもらうと、これは止水だという。この井戸はコンクリートでぴったり蓋をして、井戸の木が出る隙もない。これではうまくないはずですと言われて、早速に取り除けたところ、味が非常によくなった。元自分の家の庭にはたくさんの石が類々とあった。それを終戦後、私は皆途中に埋めて平庭にしてしまった。知る人が皆もったいないことをしたという。だが何分にもこの地方は石どころで、東京への庭石は昔からほとんどこの付近より送り出していたほどである。村の道、畑、山沿い、どこを歩いても名石だらけだ。名石も過ぎては名石ではないことになる。せめて庭のうちだけでもあまり石を見ないように私は皆元の土のうちへ返したのである。それでも埋めるには惜しい2、3の石もあって、中には昔先代の五平老が愛宕山の谷から酒一升で運ばせたという平たい石も一つある。人呼んでこれを一升石という。松下に一つ置けばそのままテーブルともなり、木石断末の間に何を一人考えようと自由である。はい、ということで5ページだとのデッキに行きましたと言いながら、だいぶ編集されちゃうんですけど、だいぶ間違えましたけどね。いやー、まあ水のお話というところですかね。なんかまあ庭とかがあって井戸があってみたいな生活ももちろんしたことがないのでわからないですけど、確かじいさんの家とかはありましたね、井戸がね。まあじいさんは僕見たことないんですけど、父方の母方も、もう僕が生まれるどころか2人が結婚する時にはもう2人ともいなかったんじゃないかな。だからうちの兄弟親戚みんな見たことないですね、じいさんばあさんはね。あ、ばあさんは生きてたばあさんは長く生きてましたけど、はい。まあだからその田舎には多分、でも井戸を出した覚えはないな。井戸もう一貫してはなかったと思いますね。多分水道でしたね、普通にね。はい、だからそういう僕なんかみたいな年寄りでももうそういう生活はしてなかった時代の人なので、井戸とかね、なんか一種憧れるところありますけど、まあ不便でしょうね今の便利にはやっぱ勝てない。水は断然うまいでしょうけどね、井戸の方がね。はい、まあまあその次が、何ですかね、ふるさとの話というセンテンスに移動します。ちょっとずつ終わりが近づいてきております。まだまだ先ですけど、まだまだあと10回では済まないぐらいは続きますけど、なんとなく終わりが近づいてくると寂しい気持ちはなくはないですね。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
いやー、超速報が入ってきたからね、オープニングがああいう話になりましたけど、本当はオープニングに話したかった話というのがあって、先週の金曜日 昨日一昨日ではなくその一つ前の金曜日にですね、大阪梅田のヨドバシ梅田のリンクス広場っていうところで僕が今応援しているスーパーフーバーというのをライブをやったわけですよ。でそこに行くまで、仕事終わりだったので仕事終わって自分のタブレットの音楽を骨伝導イヤホンで聴きながら向かったわけです。仕事ね、がっつり仕事に向かいまして、そしたらね、帰る段になって骨伝導イヤホンがないわけですよ。どこにもカバンの中にない。でそこに至るまでに聞いていたのは、装着してたのはもう間違いがないので、だからもうリンクス広場で落としたしか考えられない。まあ駅までの間に落としてる可能性もなくはなかったんですけど、で翌日の土曜日にですね電話をかけまして、そしたらヨドバシ梅田で昨日イベントを見てたんですけど、こういう感じの骨伝導イヤホンなんですが落ちてませんでしたかねって聞くと、まあ頭の後ろから巻くタイプの、まあ、独立一歩一歩ね、一歩一歩ってなんだ、右左別々のやつではなくて、こう頭の後ろからこう耳に引っ掛けるようなタイプですかって言われて、ああその通りですと、届いておりますので、またおいでくださいということで、まあ仕事の加減でどうしても途中行くことができないで、ほぼ1週間後の木曜日に仕事終わりで行かせていただいたんですけど、まあありがたいですね、そういうものがちゃんと届けられてて、きっちりと手元に戻る。一応聞いてみて本当良かったなと思うんですけど、まあなんせ僕のものかどうかっていうのを確認しなきゃいけないと思うではないですか。だからそれが本当に僕のなのか別の人の落とし物じゃないのかっていうのを証明できないですよね。名前書いてあるわけでもないし、だからどうしようかなと思って、もしもタブレットとつないでたはずなんで、タブレットで音楽をかけてこれをスイッチ入れてつながってこっちから音が聞こえれば僕のって証明できますよねっていう心づもりで行ったわけです。そしたら、まあ、受付地下1階の総合の受付が結構人がいっぱいでなかなか順番が回ってこずに、そのまましばらくしてやっと自分の番が回っていて、これこれこうでございますと、先日ね5月の3日の日に電話させていただきまして届いてるって言われたんですけどって言うんですけど、まあ大きな会社ですし、その、まあ、警備に置いてあるそうなんですが、遺失物のところでもなんか話がうまいことつながってない、お電話をした時にその担当から管理番号を教えてもらってませんかとかで、いえそれは教えてもらってないですと、はい、来てください、名前を言ったら通じますっていうことなので僕が名前を言うだけでいいと思ってましたっていう話で、5分10分待たされたんですかね。でしばらくすると警備室の方から警備の方が持ってきていただいて、これで間違いないですか、ああ間違いないと思います、ありがとうございますって言ったら、署名だけして帰ってこれました。だからこれが僕のであるという証明はすることなく、本当に俺なのかと、まあ非常につけてる人が多い機種なんですよ。最近よく見かける電車とかでも、ああ同じのつけてる人がいるなと思うようなものなので、それをそのつけてみてね、接続しましたってちゃんと僕のタブレットの音が流れてきた時にほっと胸をなで下ろしましたよね。全然違う人のでつながることもなく聞こえることもなかったらどうしようと思って、その場合はやっぱり僕のじゃなかったですって言いに行かなきゃいけないよなと、登録し直して使っちゃダメだよねとか思いながらちゃんと僕のではありました。でその後ね、上に上がったらまた同じリンクス広場で全く別の、WB というグループと青空を君にというグループが合同でイベントをやってまして、まあすぐに行けばね、ライブ見れたのかもしれないですけど、なんせいろいろ時間がかかったので、行ったら最後の曲はファーって終わるところでしたね。 ただそこに知り合いを何人か見つけたので、その知り合いと散々喋って特典会も参加せずに帰りました。いやまあでも一つね、前同じ骨伝導イヤホンをなくし、忘年会の時だったと思いますけどなくし、で一応お店には問い合わせたけどなくて、おそらくそれは道中で落としてるんですよね。忘年会の会場から駅に向かうところか、駅から電車に乗ってる途中で落としてるんだと思うんですよね。それはもう見つからないっていうか、もうどうしようもないですよ。道端だったらもうどうしようもないですね。まあその辺の警察にいろいろと問い合わせてみるのも手ではありましたけど、それは諦めてすぐに新しいのを買って、たった半年でまたなくしたので、本当なくさないようにしないといけないなと。いやあんまり物なくしたりしない方ではあると思うんですけどね。もうガンガン物なくしちゃうみたいな人の話をよく聞きますけど、そういう人に比べたら僕は比較的物はなくさない方だと思うんですけど、まあ今後も気をつけていきたいなと思います。すぐに諦めないでいろんなところに問い合わせをしてですね、出てくる可能性があります。日本なら海外無理だと思いますけどね、日本でなら出てくる可能性は十分にありえますので、皆さん気をつけつつも、なくした場合はちゃんと問い合わせをして取りに行く、そういうのを心に持っておいてほしいですね。全然出てこないっていう人も中にはいるんですけど、僕は比較的出てきやすい体質というかね、運の良さを持ち合わせているのかなと考えております。はい、ということで今週はここまでです。お風呂ラジオ、また雨が降っておりますけれどもね、明日はやむのではないかと言われてたので、信用したいと思います。信用して明日の仕事に備えたいなと思っております。お腹はまた痛くなったら嫌だな。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。